はい、それでは、ね、マタイによる福音書の21章になります。マタイによる福音書の21章ですね。私たちはイエス様がガリラヤの宣教から今度はエルサレムに向かうということを意識している中で、特に弟子たちにですね、ご自身が神の子キリストであるということを明かし、でかつ、この十字架に行くんだということを語りながら、このエルサレムへ入るその中で起こったことですね。とても深い内容になってます。この十字架、つまり自分を捨てて、そして自分の十字架を追っていくというですね、その弟子として生きていく、その道をですね、深くここでは知ることができました。で、前回はエリコですね。エリコは分かりますか？ヨルダン川のもう視界に本当に近いこの南のところですね。ヨルダン川が終わるところの近くに西側の方ですねありますけれども、ユダヤ人がそこをですね、普通通るときは、このガリラヤとそしてエルサレムの間を通るときはですね、そのヨルダンの渓谷、アラバとも言われてますけれども、そこを通っていくわけですね。で、その出来事が、前回はあってですね、そしてついに21章でイエス様がエルサレムに入城される、城は城の方ですが、入城される場面に入っていきます。で、イエス様は、柔和な方であると同時に、その対立を、この対決と言ってもいいでしょうか、この宗教指導者、そのイスラエル、特にエルサレムにある宗教性について、それとの確執が、展開されていきます。私たちが今まで見たイエス様のお姿と、そしてエルサレムにあるその姿、その間には大きな開きがあり、そしてイエス様がある意味で裁きを行われている場面になっていきます。では一節を見てください。それから彼らはエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲまで来た。その時イエスは弟子を二人に出して、オリーブ山とありますけれども、エルサレムにこの入ってエリコから入っていく時は、このエリコが東にありますから、ずっとこう上がっていってですね、登っていって、そしてオリーブ山を越えたらもうエルサレムなんですね。その手前のところのベテパゲまで来て、そしてそこで言われた二節、向こうの村へ行きなさい。そうするとすぐにロバがつながれていて、一緒にロバの子がいるのに気がつくでしょう。それをほどいて私のところに連れてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そうすればすぐに渡してくれますと。このようにイエス様が前もって細かいところまでこの全てが見えていて、そしてそれに先んじてですね、指示を与えているところを見ることができるわけです。で、私たち今サムエル記のサムエル記を学んでますけれども、第一ですね、サウルをこの神様が選ぶときにサムエルに前もってですね伝えて、そしてサムエルが帰っていくときに、こういうことがあって御霊が下るからって言ってですね、本当に細かいことまでこの前もって示し、そしてその指示を与えたわけですね。予言的な知識的なですね、この神様の働きがここにあってですね、そして次に4節5節ですが、これは預言者を通して言われたことが成就するために起こったのである。シオンの娘に伝えなさい。見よ、あなたの王があなたのところにお見えになる。柔和でロバの背に乗って、それも荷物を運ぶロバの子に乗って。非常に奥深い予言であります。で、ここが、ゼカリア書ですね。ゼカリア書の9章の9節に載っている箇所なんですけど、ちょっと開いてみましょうか。ゼカリア書の9章の9節ですが、 ですね。各異邦人に対する神様の裁きの宣言があった後でこうなってます。シオンの娘を大いに喜べ、エルサレムの娘を喜び叫べ、見よ、あなたの王があなたのところに来られる、ね、普通馬じゃないですか、王というと凱旋するときですね。でもそうではなくて、この方は正しい方で救いを賜り、柔和でロバに乗られる、それもメロバの子のコロバに。それ続けて読むと面白いんです。私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから絶やす、戦いの弓も絶たれる。この方は諸国のために平和を告げ、その支配は海から海へ、大川から地の果てに至ると。平和の君として来られる。でも10節はですね、再臨の話になるわけですよね。その世界が平定する。ですが9節において、まあ、初臨の予言があります。でもテーマは同じなんですね。柔和でロバに乗られる、平和の君として来られるということです。平和の君として、ソロモンが即位するときに、第一列王の、開かなくても結構ですけど、私だけは開いてもいいんですが、第一列王の2章の32節ですね。ダビデが亡くなった後にソロモンが即位するんですけども、すいませんでした。第一列王の1章の33にもあるし、または44にもありますね。ソロモンが即位するときに、このロバと、まあ、ここではラバですね、まあ、正確には違いますけれども、あるわけですけれども、で、ソロモンは平和の王としてですね、君臨するわけです。ダビデのように戦いをしないんですね。もう平和に、また繁栄の中で君臨していく王なわけです。で、この背景が先ほどのゼカリア書の背景になっていて、そしてまたそれがイエス様の背景になっていくわけなんですね。で、そこでイエス様がこれまで行われたことというのが、その平和をもたらす方、柔和な方、病んでいる者、弱った者に奉仕される方、その延長があるんですが、その彼が入ってきて確執が起こるということは一体どういうことなのか、ここですね、大事なのは。エルサレムは一見平和ですよ。これから特に戦争起こってるわけではない、ちゃんと秩序がある場所なわけなんですけども、でもイエス様が持っておられる平和と柔和というものと、こう相反するものになっていくわけなんです。そして、次に6節で、そこで弟子たちは言って、イエスが命じられた通りにした。そしてロバとロバの子を連れてきて、自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると群衆のうち大勢の者が自分たちの上着を道に敷き、また他の人々は木の枝を切ってきて道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従って行く者もこう言って叫んでいた。ダビデの子にホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方にホサナ、意図高きところに。そしてちょっと 10節まで読んじゃいますね。こうしてイエスがエルサレムに入られると、都がこぞって騒ぎ立ち、この方はどういう方なのかと言った。群衆はこの方はガリラヤのナザレの預言者 イエスだというふうに書いてあります。まずこのロバの子、実はロバとロバの子ですから、お母さんも来てますね、これね。7節を見ると、先はあのロバあって、そしてその子がで、実際乗ってるのはロバの子の方なんですけれども、でそれで迎え入れていますが、この方法というのは王を迎えるこの方法であります。まず自分の上着をかけている。でそれだけではなくて、上着を道に敷いている。ちょうど何ですか、あの王が通るときには絨毯が敷かれますよね。それが上着になっているわけです。で自分の大事な上着をも、そのイエス様が乗られている、王が乗られているそのロバに踏まれていくということによって、私はあなたを王としています、私は権威はすべてあなたに委ねています、あなたこそが権威を持っていらっしゃる方なのです、ということをここではっきりと表しているわけなんです。ですからもう私たちは学んでますけれども、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさい、主としていく、ということですね。でこれと、このもう一つ、その王に していく方法というのが、何かというと、ヨハネに具体的には出てくるんです。5000人の群衆ですね、パンが与えられた後にですね、無理やりイエス様を、この王にしようと、このする話が、6節でしたね、6章でしたね、ヨハネの6章に。そこでイエスは、人々が自分を王とするために無理やり連れて行こうとしているのを見て、ただ一人また山に退かれたと、この書いてあってですね、でそこではイエス様は、あなた方が満腹したから私についてきてるんだとイエス様言われたんですね。必要を満たしてくれる存在、自分のを感動させてくれる。だから中心は実は王として仰ぎながら自分になっているんですよ。でそういうことを、このガリラヤにいる人たちは行っていて、で実はここにいる群衆の多くも同じなんですね。で間もなく、間もなくじゃないですね、これはあの十字架だから受難週ですから、クリスマスではないですけれども、受難週の時に私たちが、いつも教えられるのは、誠の王を仰いでいるかどうかであります。でこの群衆が数日経つと、十字架につけろと騒ぐわけです。で今ここで彼らがこう王として祀っているイエス様をね、こう叫んでいるグループっていうのは、今言ったようにガリラヤから来た、そのガリラヤのナザレのって言って、あともう一つがですね、ヨハネを見ると、ラザロだ、ラザロをよみがえらせたという大きな出来事が ベタニアで起こって、でその人たちも今来ていますね。だからいわゆるこの奇跡を行う方なんだということで、来ています。で歌っているところが9節で、ダビデの子にホサナ、祝福あれ主の皆によって来られる方にとありますけれども、これが、詩編の118編の有名なメシア詩編になります。これぜひ開きたいですね、ここの21章のテーマになる、背景になる箇所なので、ちょっとこれ開きたいと思いますけれども、全部を読むのではなくて、そうだな、どこら辺から読もうかな、19節あたりからちょっと読んでみますね。118編の19節、義の門よ私のために開け、私はそこから入り主に感謝 しようそれ、これこそ主の門、正しいものはこれより入る、私はあなたに感謝します、あなたが私に答えられ、私の救いとなられたから。この救いというのがホサナになっていきます。いいですか。で次に、家を建てる者の捨てた石、それが礎の石になった。あとでイエス様引用します、これあまりにも 逆説的な話ですね。家を建てるものがなんで捨てた石が礎になるのか。でもこれは主のなさったことだ。私たちの目には不思議、不思議というのはもう到底人間の理解では思いつくことも考えつくこともできない、あまりにも高い、私たちの思いを超えたあまりにも高い方法だということですね。でこれは主が設けた日である、この日を楽しみ喜ぶ、ここが成就したわけです。さっきの箇所ですね、私たちが見たエルサレムの民衆で喜んで叫んでいる、定められた日なんだよ。で、ああ主よどうぞ救ってください、ああ主よどうぞ栄えてください。でこれがさっきの救ってくださいがホサナになるわけです。そして主の皆によって来る人に祝福があるように、私たちは主の家からあなた方を祝福した。主は神であられ私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで、ということで枝を持って祭りの行列、これも成就したわけですね、さっきね。でこのように今杉越の祭りも近づきつつある中で、彼らがこのことを行って、でエルサレムにいる人たちは、この、騒ぎ始めたわけですけれども、では12節を見てください。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。また宮の中で盲人や足ないが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。はい。先ほど話しましたように、イエス様は柔和な方でありますけれども、柔和であるということが正しい正義を否定するものではないわけなんです。柔和であるからといって何でもいいという受け入れるということではないわけなんです。ある意味でここでは騒動が起こっていて、平和とはまるで違う話になるわけなんですけれども、けれどもやはりこれが取り除かれなければいけない、あるいは裁かれなければいけないという悪があるわけなんですね。でそれが何かって言ったらですね、本来ならば13節で私の家は祈りの家と呼ばれる、これはイザヤ書から来ています。不忠実なイスラエルに対して語っておられるときに、ここが祈りの家になるんだという回復の言葉ですね。でこれが ある神殿が祈りの家となっていなければいけないにもかかわらず強盗の巣にしている、つまり自分の利益のためのそのなんていうのかな、中心的な場所にしてしまっているということを今イエス様がここで言っているわけです。ですからここは私たちに対する警告でも当然あるわけですね。教会が祈りを忘れて自分たちのしなければいけないって彼らがやっていることはですね、必ずしも表面的には悪いことではないんですよ。律法に書かれていることですね。このシェケルドミをこの神殿では受け入れて、だから両替が必要であると、そして血管のない動物、家畜を捧げなければいけない、だから、ここで他に牛とかですね、あと鳩もありますけれども、だから立法に書かれている神様の言葉一応行っているようには表面的には見えるわけです。けれども結局自分たちがそれをやっている中でも適当に利益も出てくる、自分たちに益になる形で自分たちに仕えていたら祈りを忘れ、かつ私たちは、これを取り除かれていかなければならないんだよ。で何が大事かって言ったら、盲人や足ないが身元に来たのでイエス様は彼らを癒された。弱ってる人、またですね、病んでる人、そういう人に心を向けていくイエス様のミニストリーが展開されて いなければならないわけなんですね。そして、このような宮清めが起こった後で次にですね、15節で、ところが祭司長立法学者たちはイエスのなさった驚くべきいろいろのことを見、また宮の中で子供たちがダビデの子にホサナと言って叫んでいるのを見て腹を立てた。そしてイエスに言われた。あなたは子供たちが何と言っているのかお聞きですか。イエスは言われた。聞いています。あなたは幼子と血のみ子たちの口に賛美を用意されたとあるのをあなた方は読まなかったのですかとあります。子供が賛美をしているということで非常に腹を立てた。これは、素直な人たちが、子供がですね、へりくだっている者たちが素直にイエス様を讃えている。でも自分たちは腹を立てている。でもこのシンプルな、その子供のようにならなかったら神の国に入れないとイエス様言われましたけれども、そのような人たちに賛美が与えられている姿が、私たちの本当に神の集会の姿であるのに、それを止めてしまうのがこの宗教性であります。宗教性ですね。祭司長立法学者たち、その自分たちがこのダビデの子にホサナっていうのはですね、特別な神学的な意味があるわけですよ。にもかかわらず、なんてこんな子供なんかにですね、しかもイエスに、こういう感じですね。違うよ言ってるわけです。で次にイエスは彼らを後に残し宮を出てベタニアに行き、そこに泊まられた。だからエルサレムにずっといたわけじゃなくて、宿泊はもう出てった。だからなんかミニストリーをされる時だけエルサレムに戻るんですね。で翌朝イエスは都に帰る途中空腹を覚えられた。道端にイチジクの木が見えたので近づいて行かれたが、葉のほかは何もないのに気づかれた。それでイエスはその木に、お前の実はもういつまでもならないようにと言われた。するとたちまちイチジクの木は枯れた。弟子たちはこれを見て驚いていった。どうしてこうすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうか。イエスは答えて言われた。誠にあなた方に告げます、もしあなた方が信仰を持ち疑うことがなければイチジクの木になされたようなことができるだけでなく、たとえこの山に向かって動いて海に入れと言ってもその通りになります。あなた方が信じて祈り求めるものなら何でも与えられますと、いうことで、なんでこんなことをイエス様やったのかなというのは、これは旧約聖書を見れば簡単です。イチジクというのは、いろんな木に例えられてますが、イスラエルらしい。あとね、ブドウのね、ブドウにも例えられるんですけども、イスラエルを、表して、います。例えば、例えばエレミアの8章の13節には、私は彼らを借り入れたい主の蜜毛、しかしブドウの木にはブドウがなく、イチジクの木にはイチジクがなく、葉はしおれている、私はそれをなるがままにさせる。でこのように木に例えて、で特にイスラエルにたくさん見ることのできるこのイチジクと、そしてブドウの木ですね、にイエス様が例えていく。で葉があるわけです。実がないんですよ。でこれがさっき言った表面上は聖書的なんですよ。やってるんですけれども、イエス様の持っておられる柔和さ、また、なんて言ったらいいでしょうか、身ですよね、これがないのがイスラエルだった。これも旧約聖書の中に何度も何度も出てきます。この実がないために枯らされるというですね、さっき読んだエレミア書もそうですけれども、これをイエス様が実演されたわけなんですね。で
まあ、弟子たちに対しては、この今はどうしてこうすぐにイチジクの木が枯れたのでしょうかと言って、まだこのイエス様の力を信じることはできないわけで、それでイエス様が励ましのためにこの山に向かってってこう言ってですね、動けと海に入ると言ったらその通りになると。信じて祈り求めれば何でも与えられるというこの信仰のレッスン、祈りのレッスンですね。まあ、実はさっき祈りの時間を持ちましたけど、私もこの御言葉を考えながら祈っていったんですけれども、とても素晴らしい約束の祈りです。信じて祈り求めるものなら何でも与えられますと。でこのように実が結ばれていない、でも表向きはいろいろとたくさんある状態をイエス様は表しておられます。そしてそれからイエスが山宮に入って教えておられると、祭司長民の長老たちが身元に来ていった。何の権威によってこれらのことをしておらいるのですか。誰があなたにその権威を授けたのですか。イエスは答えて言われた。こう言われた。私も一言あなた方に尋ねましょう。もしあなた方が答えるなら、私も何の権威によってこれらのことをしているか話しましょう。ヨハネのバプテスマはどこから来たのですか。天からなのですか。それとも人からなのですか。すると彼らはこう言った。互いに論じ合い、互いの、ごめんなさい。彼らはこう言いながら互いに論じ合った。もし天からといえば、それならなぜ彼を信じなかったかというだろう。しかしもし人からといえば、群衆が怖い。彼らは皆、ヨハネを預言者と認めているのだから。そこで彼らはイエスに答えて、分かりませんと言った。イエスもまた彼らにこう言われた。私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に話すまいと、何の権威によってですね。これ言い換えると、私たちが権威なのにと、私たちがここを所轄しているのにということであります。でそれに対してイエス様がヨハネ、バプテスマヨハネですね、の権威について聞いたわけです。そしたら彼らは信じなかったんですよ。ヨハネを、バプテスマのヨハネを言ってること、彼が神からの預言者であって、その言葉というのは神の言葉であると。でも群衆は信じてるからやめとこうと、それを言うのはとですね、わからないというのを答えたわけですよ。でイエス様もわからないと答えられたんです。でここ、とっても大事ですね。で私たちのその生活の領域、また教会もそうです。その自分たちの領域、生活、守っているものでも、そこにバプテスマのヨハネのような神の言葉が与えられているにもかかわらず、それをもし行っていないのであれば、イエス様からの答えもないんだよっていうことですね。で私たちはごまかしてしまいます。あ、分かりません。本当はもうすでに与えられているこの神様の言葉があって、それに従っていないということをごまかして、分からないというふうに答えると、もし何か自分に不都合なことが起こって、それでその時にこう文句を言ってもですね、神様はお答えになれないわけなんですね。もうすでに神様が与えておられる言葉がある。でそれによって初めてイエス様を見ていくことができるわけなんですね。で次にですね、イエス様が本当に対決していきます。この28節以降ですね。ところであなた方はどう思いますか。ある人に2人の息子がいた。その人は兄のところに来て、今日ブドウ園に行って働いてくれと言った。兄は答えて、行きますお父さんと言ったが、行かなかった。それから弟のところに来て同じように言った。ところが弟は答えて、行きたくありませんと言ったが、後から悪かったと思って出かけて行った。 二人のうちどちらが父の願った通りしたのでしょう。彼らは言った。後のものです。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます、主税人や遊女たちの方があなた方より先に神の国に入っているのです。というのはあなた方はヨハネが義の道を持ってきたのに彼を信じなかった。しかし主税人や遊女たちは彼を信じたからです。しかもあなた方はそれを見ながら後になって悔いることもせず彼を信じなかったのですと。ヨハネを信じなかったらイエス様は、ヨハネを信じたらイエス様を信じるようになるんですけども、結局ヨハネをまず信じない、そしてイエス様も信じない。でここですごい大事ですね、弟と兄の例えでありますけれども、弟の方は罪を犯していますけれども、それが悪かったっていうのが分かってるんですね。だから悔い改めることができた。そして兄の方は正しいことは分かってるんです。でも自分がそれに従っていないということを認めないわけなんです。罪を罪としない、正しいとしていく、ということの大きな違いがここであるわけなんですね。それによってですね、主税人や遊女たちの方が神の国に先に入っているんだよということですね。そして33節、もう一つの例えを聞きなさい。一人の家の主人がいた。彼はブドウ園を作って柿を巡らし、その中に酒舟を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけたと。こうあります。で本当ずっと長く続くんですけれども、ここの言葉を聞いたときに宗教指導者たちはすぐにピンとくる聖書の箇所があって、それがイザヤ書なんですね。イザヤ書の5章ですが、開くと、開いてみましょうか、ね、さあ我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそれを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが酸いブドウができてしまった。ここですよ。これを思い出すわけです。で具体的に何やってたかって言ったら、もっと具体的に言ってるのが7節以降なんですね。誠に万軍の主のブドウ畑はイスラエルの家、ユダの人は主が喜んで植え付けたもの。主は公正を待ち望まれたのに身を流血、正義を待ち望まれたのに身を泣き叫びということで、水ブドウというのがこの流血であったり泣き叫びであったりということになっていくわけなんです。でこれが背景になる。だからさっきのあの一軸の木からもずっと同じことをテーマとして話してるわけですよ。表面上は神様の言っていることをやっているように見えているけれども、その実がないということですね。で続けて見てみますと、マタイの34節で、さて収穫の時が近づいたので、主人は自分の分を受け取ろうとして農夫たちのところへしもべたちを使わした。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人は袋叩きにし、もう一人は殺し、もう一人は石で打った。そこでもう一度前よりももっと多くの別のしもべたちを使わしたが、やはり同じような扱いをした。これはイスラエルの歴史なわけなんですよ。預言者を送ってるわけです。そして、このね、あの預言者のですね、この歴史表をよあのこの図解っていうのよくあるんですけれども、それ見るとですね、このあのウェーブが起こるんですね。これ波が起こるわけですよ。この一気に同じ時期にいろんな預言者がバーッと出てくるんですよね。それはまずアッシリアの捕囚の時と、あとバビロンの捕囚の時っていうのがあってですね、まあ、そのあのバビロン捕囚の期間の後も少し出てきましたけど、ハガイとなんだっけ、ゼカリアとマラキですよね。だけども多くの場合はその危機的な状況の時にブワーッと出てくる。でその時に殺して石で撃っちゃったんですね。
神の言葉をこのような形で、その預言者、神を語る者に対して迫害を加えることによってですね、拒んでいくわけなんですよ。で、しかしその後その主人は、私の息子なら敬ってくれるだろう、つまり神ご自身の子イエス様のことですね、と言って息子を遣わした。すると農夫たちはあの子を見てこう話し合った。あれは跡取りだ、さあ、あれを残してあれのものになる、あれを殺してあれのものになるはずの財産を手に入れようではないか。そして彼を捕まえてブドウ園の外に追い出して殺してしまった。はい、いかがですか。これは彼ら、聞いてる彼らのことを言ってるわけですよね。で、跡取りだと、だから自分たちが財産を手に入れる、つまりイエス様に来ていただかなければいけないのに、自分たちの権益を守るということを優先させていったわけなんです。それで、殺しちゃうわけですね。そして、彼を捕まえてブドウ園の外に追い出して殺してしまった。十字架のことです。で、この場合ブドウ園の主人が帰ってきたら、その農夫をどうするでしょう。で、聞いてる人が、彼らはイエスに言った、その悪党どもを情け容赦なく殺して、そのブドウ園を季節にはきちんと収穫を収める別の農夫たちに貸すに違いありません。それでまさにその通りだよと、イエス様がそれを使って彼らに適用させるわけです。イエスは彼らに言われた、あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちの見捨てた石、それが石杖の石になった。これは主のなさったことだ、私たちの目には不思議なことである。さっきの言葉です。だからホサナと叫んでいる中において、実は捨てられるという、メシアご自身が捨てられるという、しかも宗教をやっている人たちから捨てられるという不思議なことですよ。逆説、不思議なことが起こりますよということを言ってるわけです。そして、だから私はあなた方に言います、神の国はあなた方から取り去られ、ユダヤ人の宗教指導者から取り去られて、神の国を結ぶ国民に与えられます。これ、身を結ぶ国民、身を結ぶことが大事ですね。で、国民、これは具体的には異邦人になっていきますね。あの使徒の働きから、途中から異邦人に福音が向けられていきましたけれども、身を結んでいったわけです。で、またこの石の上に落ちるものは粉々に砕かれ、この石が人の上に落ちればその人を粉みじんに飛ばしてしまいます。で、ここの箇所の背景になったのはダニエル書ですね、2章。人の像があって、そしてこの石、人手によらず切り出された石が、この当たってですね、そして粉々に砕けるというこの箇所をですね、考えながらおそらくイエス様はお話になったと思うんですけれども、でも面白いことに逆も言われてるんですね。この石の上に落ちるもの、だから石がの上にこう落ちるか、あるいは石が自分の上に落ちるかなんですけど、裁きは石の上、永遠の裁きはですね、この石が自分に落ちるっていう方ですね。でも自分の方から落ちたら自分は砕かれるんだけども、実は救いなんですよね。私たちが持っている宗教性ですね、表向きをこう繕っていく、で、これに対する答え、イエス様のアプローチは、砕かれなさい、砕かれなさい。で、これを行っていくことによって私たちは救われることができるわけなんです。でなければですね、粉みじんにされちゃうよということですね。で、祭司長たちとパリサイ人たちはイエスのこれらの例えを聞いたとき、自分たちを指して話しておられることに気づいた。それでイエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者と認めていたからである。まだですね、この群衆を気にしですね、
この動いている、姿を見ることができますけれども、この、もっともっと後にはその群衆をですね上手に扇動することが、まあ、彼らは成功したわけでありますね。まあ、こういうことで、続けてですね、この22章もそうですし、そして23章でこのパリサイ人と、この律法学者に対する裁きの宣言を言って、そして24章でこれからどうなっていくのかと、その裁かれた後ですね、その裁きというのは何かって言ったら、神殿が破壊されることなんですけれども、その後どうなっていくのかっていうのがこの24章以降に書いてあるわけなんですね、ということです。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に真実に迫るイエス様の真実な柔和さ、正義を伴った柔和さを見ることができ、主よ、私たちの願いは砕いてください。お願いします。本当に一人一人が相手に対してではなく、あなたに対して向き、顔を向けて砕かれ続けていくことができるように、イエス様と同じ柔和な心を持ち続けることができますように、どうか憐れんで助けてください。お願いいたします。神様、ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。